希望格差社会、それから幸福に衰退する国の20年という本で、今ちょっと何割ぐらい読んでるんですけども、全体的にちょっと何言いたいのか私分からなくて、まだ何なのかなと思ってるんですけども、とはいえ非常に面白い本だと思います。で、この本って何かを学ぶというよりも大事なところを、読み取れればいいんじゃないかなと思って、ちょっと私の独断と偏見で選びます。で、ですね私が今テーマにしてるのがですね、いろんな人の潜在意識レベルで本当に理解をしていくってことを非常にやってます。でですね、これはどこの章かな、バーチャルで格差を埋める人が急増っていうところなんですけども、ここにですね、筆者が2000年前後に、厚生労働省の、依頼で非正規雇用未婚者のインタビュー調査を行ったということが書かれています。こういう本が一番面白いんですよね。この筆者が実際にいろんな人に話を聞きました、その上でこう考えましたって話が一番面白いんですよ。なんでかっていうとですね、そうじゃない話ってなんか AI でいけるからですよね。でも実際に一人一人に寄り添って聞いた話、そしてそこから何を考えたかっていうのってやっぱ実際に行動した人で生身の人間にしかやっぱ分かんないことなんで、これは貴重ですね。で、東京だけではなく北は青森、南は鹿児島まで出かけ、正規職に就いていない未婚の若者に話を聞き回ったと。で、2000年前後です。その結果をもとに書いたのが希望格差社会ですと。当時は若者に将来どのような人生を送りたいか尋ねると、ロックスター、声優、追っかけしてるバンドのボーカルと結婚、高収入の男性と結婚して専業主婦など、当時でもなかなか実現が難しいと判断せざるを得ない夢を語る若者が多かったが印象。しかし現実に行っていることは夢とは全く関係のない仕事、ファストフードやコンビニのアルバイト、1年契約の役所の非正規公務員、中には肉体作業系のバイトの掛け持ち。そこで休日何するかと聞くと、地方の男性非正規雇用の大多数、そして女性も何人かがパチンコと答えていたと。はぁと。非正規雇用のため現実の仕事、こっからがすごく大事です。非正規雇用のため現実の仕事で努力がなかなか報われない。努力してもせいぜい時給が多少上がるだけで、多くは誰でもできる単純作業である。しかしパチンコの世界では、早く並ぶ、当たるパチンコ台を素早く探す、技術を磨くなどすればその努力が報われ、時々大当たりすることがある。大当たりすれば一時的に雇用感を得ることができる。もちろん一部のパチプロを除けばトータルで金額的には損をする。そうでなければパチンコ業界が成り立たない。でも非正規雇用者であれば、非正規雇用者がパチンコし続けていればいつか努力が報われる体験という感情を売っているのではないかと思ったと。なるほどと。私これ分かんなかったんですよね。なんでパチンコにそんな並ぶのかなみたいな、分からなくて。でその、私からするとパチンコというのはもう全く努力が報われないものなんですけども、非正規の人たちからすると時々努力が報われるものなんですね。でこれがね、私が今レバ会とかでもすごく口酸っぱく言ってるもので、立体思考を持てって言ってるやつなんですけども、まさにこれなんですよね。立体思考をしないと、その自分が見ている面しか見えないんですよね。例えば私みたいに、パチンコなんてもうすっごい割の悪いものだから絶対やらんと、努力したって勝てないしって思うわけですよね。でもパチンコというものを中心において、私と反対側に回った人たちは何を見てるかっていうと、別に反対っていいとか悪いとかじゃないですよ、立ち位置の問題だけです。私の反対側から見てる人は、パチンコは時々努力が報われるものなんですよね。これがね、非常に面白いなと思いました。こういう視点の変化をもたらす本とかが私は価値があるなって最近すごく思います。 AI がありますからね今は。 なるほど、そういうことだったんかと。で、同じパターンがこの筆者によるとペットもそう。それはなんか時々とかそういうことじゃなくて、家族を持たない、もしくは持てない人が、ペットで疑似体験をしているみたいなこと。だから、パチンコで、努力が報われる成功体験の疑似体験をしている人と同じ構造だみたいなことを言っていて、非常に興味深いなと思いました。あとですね、この方がその後に続けてるのがですね、推し活ですね。これも推し活で、推し活に関していろんな人が結構面白い分析をしているので、それも交えて話しますと、まずこの筆者の推し活は、成功のただ乗りっていうか、成功しそう、自分は成功しない確率が高いけど、成功しそうな人を押すことによってその人の成功に、乗っかってる、乗っかって疑似体験しているんじゃないかみたいな書かれています。もう本当それそうですよね。でプラス別の人が言ってたんですけども、女性が行う推し活の場合、女性がお金を払う立場の場合は、母性の暴走って言ってる人もいましたね。本来はその子供を、昔であればですよ、子供を何人か持ってその子供にガンガン捧げてたその母性愛の生きどころがなくて、誰かを押す、遠くから無条件に支えるということをすることで母性の消費をしてるんじゃないかって言ってる人もいましたね。それは不正も一緒かもしれないですね。なんで男性が行う推し活って結構格下を推すことが多いですよね。なんかその人の社会的地位によって推す対象のランクが変わっているような気がします。お金に結構余裕がある人は芸術性の高い、例えばプリマドンナとか推したりとかするけど、収入にあんまり余裕がない人は、地下アイドルとかを推しがちかなと。やっぱそれは男性は支配したいという、なんかまあまあちょっとまあ安っぽい議論ですけどベースがあるのかなと思ったりなどなどしました。でこのこういうなんかこう緻密な心の変化を時代の流れとともに串刺しで見ている本で、非常に良書だなと思いました。長くなっちゃったんで一回切ります。以上です。